御言葉を味わっていきます。新約聖書マタイの福音書の27章12節から14節を最初にお読みします。マタイの福音書27章12節から。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。沈黙と題をつけました。受難週の礼拝の今日、御言葉を短く味わっていきたいと願っています。今日は十字架のイエス様の姿をですね、私たち自分のこの目で追いながら、耳で追いかけて、そこからこう沈黙について学びたいと、そう願っています。しかしそのために今日はですね、この今お読みしましたマタイの福音書の箇所に合わせて、旧約聖書のヨナ書のところを3箇所開きたいと願っています。そちらの方から見ていきたいと願っています。一緒に開いてください。最初はヨナ書の1章3節1577ページです。旧約聖書ヨナ書1章の3節です。聖書を読みします。ヨナ書1章3節。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。ここにタルシシュへ逃れようとしたとあります。地中海に面した港町、スペインの方角だと思ってください。大陸があって地中海があって、そのスペインの方に、こっちがイスラエルですね。その地図を用意すればよかったんですけれども、タルシュ、ニネベといいますとアッシリア帝国の町で、イスラエルから見ればこう内陸部と言えるでしょうか。地図上で右だ左だというと笑われてしまうかもしれませんが、多分ヨナが主の言葉を聞いた、イスラエルの町、イスラエルから見れば右側の内陸部へニネベ行けと、2節でですね、明確に言われた。立ってあの大きな都をニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ニネベに行け、主に命じられたんですよ。主が召してですね、使命を与えておられる、命じている。しかしヨナは右側のニネベではなくて、左側のはるかはるか遠く地中海を越えたタルシシへ向かったですね。札幌へ行きなさいと命じられたの、それを聞いた途端何も答えることなく、嫌だと反論も、なぜそこへと弁論も何もなく、ただ黙って全く反対の方向で一番遠い沖縄行きのフェリーの切符を買って乗った。そこを目的地と定めてそこへ向かって逃げた。一つ目のヨナの沈黙です。黙って沈黙のまま逃げる。私たちが主の前に祈ることもなく沈黙をするとき、一つに私たちは逃げるという行動をするということなのです。出来事から逃げ、主から逃げます。沈黙の逃走です。二つ目は一章の十二節です。一章十二節。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。主は逃げ出したヨナ、沈黙をしたまま逃げ出したヨナを追いかけます。主は大風を吹 きつけてヨナに問いかけます。ヨナはこの大風、乗ってる船が難破して沈みそうになるのは自分が主の召しから逃げたためだ、その結果であると知っています。9節でヨナは言います。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。主を恐れるものですと船員たちに答えています。しかし本当に主を恐れるならば、主に祈り悔い改めて立ってニネベに行きますと答えるべきではないでしょうか。しかしヨナはどうしましたか。12節です。彼らに言った。私を抱えて海に投げ込みなさい。すごいですね。この大風、船が難破して全員の命の危険があるのは自分が逃げたせいだと分かっているようです。本当ですか。言い過ぎでしょうか。ある意味卑怯な逃げをしていると思います。自ら海に飛び込んで、これであなた方は助かるはずだとは言ってない。投げ込め。最後に船員たちに責任の一端を負わせようとしている。海に沈んでいくのはあなた方が投げ込んだからだと言いたそうです。何よりもですよ、12節、ヨナは自分で言っています。私のせいでと口を開いています。7節を見ると、人々は互いに言った。さあ、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった突然の大風、尋常ではない。これは何か主がと信じていなくて、何かがあるんだと。この災いが降りかかったその原因を探ろうとくじを引いたら、そのくじはヨナに当たった。7節でくじがヨナに当たっていますが、そんなことではないんですね。ヨナが主の言葉から逃げたからヨナのせいです。まず最初にこのヨナ書の一章を先に戻っていくと、ヨナはニネベで預言者として語りたくないんです。だってニネベは自分の国イスラエルを苦しめているアッシリアの町です。イスラエルの預言者として活躍をしてきたヨナは敵国などで活動などしたくないんです。それが逃げ出した一つの理由です。でも主はヨナを追いかけてこられたのです。ヨナは諦めました。逃げられない。でも諦めて、はい、主はあなたの言葉に従いますとはならない。諦めて、もういいや、もうやだ、海に投げ込んでくれ、諦めてもうやめてしまう。残念ながらここでもヨナは一言さえも祈らない。主を恐れるものだと言いながら一言も祈らない。諦めてしまって、祈りも何もかも手放してしまったんです。祈る心も手放してしまう。二つ目の沈黙は諦めてしまう沈黙です。三つ目はヨナ書の四章八節九節と十一節です。お読みします。太陽が昇ったとき、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽はヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この遠釜のために、あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然です。十節も先に読んでおきます。まして私はこの大きな町、 都ニネベを惜しまないでいられるだろう。そこには右も左もわからない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。主は二つ目の沈黙の時、一章十七節で、ヨナ書で有名な箇所ですよね。大きな魚を備えてくださいました。そしてその腹の中、やっとヨナは祈ったんです。しかし、祈って、預言者としてニネベの町で活動を始めたら、あなた方の悪が主に届いている、あなた方はこの町は滅びる。と言ったのに、ニネベの王も町の人々も悪の道とその横暴な行いから立ち返ったので、主は滅ぼされなかった。ヨナの予言の通りにならなかった。ヨナは恥をかいたと感じたのでしょうか。ふてくされてしまう。そして照りつける火の下にいるヨナのために主は灯籠を備え、ヨナに光を与える。しかしついでその灯籠をたった一匹の虫が枯れさせます。一夜にして生えた灯籠によって光が与えられる。たった一匹の虫によってその灯籠が枯れる。主の不思議がヨナを取り囲んでいます。ヨナはその後発せて死んだ方がマシだと叫びます。怒るのは当然だと、ここ4章の8節9節で主に叫んでいます。するとそんなヨナに主は優しく語りかける。ヨナがたった一本の灯籠、一夜にして早い一夜で一瞬で枯れた灯籠を惜しむが、私主はニネベをこの町を都を惜しむのだ、愛して憐れんでいるのだと語ります。この主の言葉が記される11節、ここでヨナ書は終わります。死んだ方がマシだ、そして主の言葉があって、最後3つ目のヨナの沈黙でこのヨナ書は終わるんです。ヨナはもう主から逃げ出しません。主に答えること、祈ることを諦めたりしません。この沈黙はヨナの従順と応答を示す。私は何も記されてない十二節があると思います。さて、先ほど読みましたまたに戻りたいと思います。今日は受難週です。イエス様は嘘の証言、違法の裁判にも反論をされませんでした。お読みしましたマタイ27章12節は何もお答えにならなかった。14節、それでもイエスは一言もお答えにならなかった。ここにイエス様の沈黙の姿があります。短くと言いました。一言の話をしたいと思います。主イエスのこの沈黙は、父なる神様に全面的に従いますという沈黙です。逃げ出さず、反論も言い訳もなく、また投げ出して諦めてしまうのでもなく、ただ沈黙して、私は従います。静かな静かな沈黙の祈りです。父のご計画、私たちを、この私たちを罪から救う使命を果たすための沈黙の従順です。主は私たちにも大きな魚を備え、祈る場所、祈る時間を備えて与えてくださるのです。もちろん一人一人違う魚、魚が与えられるんでしょう。違う場所が、違う時間が備えられています。ですから私たちは沈黙して祈りましょう。そしてただ声を上げるならば、苦しみの中から 叫びましょう。主よと。余分な言葉はいりません。主に祈り叫びましょう。私が主に従順に従う沈黙の祈りをするとき、すでに主の解決はそこにあるのだと今日覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。父なる神、子なる神、聖霊なる神である三位一体の神様、あなたのお名前を賛美します。あなたは大祭司たちの違法な裁判に加え、ポンテオピラトによる違法な死刑の判決にも沈黙して従われました。その結果、私たちには罪許された、神様に愛されている子供としての新しい歩み、新しい生き方が与えられました。主の沈黙、主の従順が私を救ってくださったことを感謝します。私たちも沈黙して主に従うものとなれますように。どうか聖霊様導いてください。イエス様の受難の時は私の新しい出発です。初めて知る喜びの日々の始まりです。主よ、ありがとうございます。この祈りから始まる、この礼拝から始まる7日間を、聖霊様よ、どうか私たちをふさわしく導いてください。この祈りを私たちの救い主である、そして慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して、心から信じて、また期待をして御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。